田口と、
山根の
アジ
コ
ャ
チ
イ
ャ
ル
ルラジ
ラジオ、
オ、イェイ。
山根さんと久しぶりですね、二
なんか
人。
二人きりが久々ですね。
今日ね、会社でスタッフの人とワンオンワンしてたらね、最近、アジャイルラジオ聞いてますって言われて。
おー、へえ。田口さんがそれは布教活動とかされてたんですか？
いや別に何もしてないんだけど、なんか、多少社内で共有されることもあるから。
ああ、回り回ってって感じですね。じゃあ、これから田口さんはあまり毒舌を言わなくなるんですか？
いや、でもあんまり会社で喋ってるのとあんまり変わらないですねって言われたんで、まあ
じゃあ、
いいのか悪いのか。
今まで通りいけそうですね。
なんで、なんか、どれが面白かったって聞いたら、いや、順番に聞いてるんで、って言われて。
だいぶ前ですね。逆順じゃなくて頭から第1回
わ
から。
かんないけど。なんで、いや、最初の方とかね、聞くとだいぶ恥ずかしい感じの。
なんか時代を表してるんじゃないですか。
あ、で、この間ね、あれ、全然また関係ないけど、関係ないことないけど、牛尾さんの回急に聞きたくなって、ウォーターフォール何の意味もない。
なんもええことないやつですね。
あれ面白いな、何回聞いても面白いなと思って聞いてたんで、また皆さん探して聞いてみてください。
なんか殿堂入りとかあってもいいのかもね、最
あ、確かに、確
近。ここまで増えてくるとなんか。
そうね、確かに。インデックスあってもいいかもしれんね。
俺はぜひ聞け、みたいな。
そうそう、基本ゲスト会が面白いからね。
それはそうやと思いますね。
そんな感じで今日もやっていきましょ
よ
う。よろしくお願いします。
アジャイルラジオ。この番組はスクラム同関西の協力でお送りいたします。
スクフェス大阪終わりましたね。
終わりました。久々の現地開催ですね。
ね。い
そう、
や、行ってないんですけど。
行ってないんですか、タ
い
グ
や、プロポーザル落ちたんだもん。
さん。落ちたって別に、せめてオンラインでも、とか思って
チケットもう買われへんやろうなと思って。全然油断してた。
ますけど。
直前でまたチケットちょっと売っててんやんな、あれ。
そうですね。
そう。なんか、いや、ノーチェックやったから、全然スルーして持ってた。
コロナ禍以降初めての現地開催で、去年まではあれでしたもんね。オンラインですごい並列でセッションが並んでるやつだったんですけど、やっぱ関西だから、大阪でやるっていうと、やっぱ頑張りたいなと思って、プロポータルも久々に書きましたね。
お、素晴らしい。
他皆さんのおかげで、人の前で発表させていただくことができました、僕は。すいません。すいません。
いいですね。僕はもう、歯医者なんで、僕は。
何をおっしゃるんですか？何をおっしゃるんですか？
同じバックログのネタで出したのに。
さんのやつはなんでなんですかね？なんか AI っぽくてなんか嫌みたいなのが、なんか。
明らかにネタとして被した感がすごかったんでしょう
あね、だって、僕
かな。バレ
最
た。
初もそれどうしようって思いましたもん。
バレた。そんな感じで、今日は山根さんが参加してきた感想戦をやっていきましょ
はーい。
うか。全然僕は、どんな公演あったかも割とノーチェックなので、ふんふんぐらいしか言いませんが。
申し込んでから見ることが多いですもんね、タイムスケ
そう
ジュールとかね。どんな話をしましょうか。
ですね。最初のあれかな、それで言うと、コープの
そうですね。
基調講演になるのかな、これ。
そうですね。コープの基調講演のやつは、まあ、刺激的ですよね。
そうなん
刺激的だし、ちょっとやっぱ、英語を逐次通訳でされてるの。逐次通訳自体は全然いいんですけど、やっぱ、英語が入りつつ、日本語も入りつつで、ちょっと混乱してたりとか、ちょっとコープの言ってることが、だから僕の解釈になってしまうので、コープがそんなことを言ってたかどうかは別なんです。 結構刺激的なことを言われてて、僕、忘れてたんですけど、コップのあれだと、だから、アジャイルは全て間違ってるみたいなね。スクラムはまあ合ってるよみたいな、のっけからすごい入りだなって。
ああ、すごいな、それ。
で、まあ、最初の問いかけがあなたはどれぐらい行動捨ててますかみたいな問いかけで。で、この辺の話って、某エッチさんとかからたまに言われるんで、よく考えることはあるんですけど、こう面と向かって言われるとな、みたいなところとか、あと、リーンとアジャイルとスクラムは全部違うんだって言われたときに、ちゃんと説明できる自信が実はないんですよね。
ああ、確かに。
で、そうですね。で、コープが、アジャイルが間違ってるよって言ってるのは、結局どこなのかなとか思って聞いてると、なんだろうな、最初にやるときにある程度、そのプロダクトオーナーさんとかが、ビジネスの過程とかを立てるじゃないですか。で、その過程に向かって一直線に進んでいって、で、その仮説をそんなにフィードバックで検証せずに、まあ、検査、あの、なんだろうな、作ってるものの検査の適用ばっかりやってて、複数のアイデアを全然試せてないですよね、アジャイルだとね、みたいなところを、コープは結構アジャイルは全て間違ってたまで言葉的に言ってた気がするんですけど、ですよね。多分、だからコープが言ってるのって、どっちかっていうと、多分、早い段階できっとアイデアを収束させるとか、早いタイミングで決定することによって、いろいろな可能性を全部潰していってるよね、アジャイルとか。で、トランク、あとそこで、まあ、コープはトランクベース開発が、だからそういうところと特に強く、そうなるようにしてるよね、みたいなところは言われてたと思うんですけど、で、多分、じゃあ決定を遅くするっていう考えだけでいくと、多分、僕が決定を遅らせることっていいことだよねっていうのって、リーンの文脈で最初聞いてたんで、じゃあリーンじゃんとかって思って聞いてたんですけど、この基調講演のセットベース開発、組織パターンに書かれてるセットベース開発をすることによって、あらゆる可能性って同時並行に試せますよね、みたいな。で、それをやってかんといかんよね、みたいな話とかをされてたんで、多分、リーンだとその辺は無駄って捉える可能性はあるのかな、
ああ、
と思って。
確かに。
で、だから、それでリーンとも違うよね。で、その辺やっていくのはスクラムだよね。スクラムはできてるよねって言われるんですけど、どこのスクラムか一緒に書いてあったっけと。結構否定したいのは、早いタイミングで何かを決定して、決定したことに対して小さく実験を繰り返していて、結局は大きい可能性っていうのを全部捨て去ってますよねっていうところ。すごくアジャイルな、間違った進み方をしてるんじゃないか、みたいなところですか。
なんかあれ、イテレーティブ、インクリメンタルにできてないよねみたいな文脈の話。
あ、いや、多分ね、インクリメンタルとかじゃなくて、多分、例えば、コープが例に挙げてたのは、例としてはあれなんですけど、例えばよ、今はそんな多くないと思うんですけど、例えばデータベースどれにしましょうかとかで、まあ、オラクルだったり、MySQL だったり、SQL サーバーだったりとかあるじゃないですか。そこで結構データベースの選定とか、アーキテクチャの選定とかって結構早いタイミングでもう決定して、そのアーキテクチャは変えないじゃないですか。でもそうじゃなくて、もう、全部つながってるものを作るんですよ。いいんですよ。で、コープが言うのは、それで、なんだろうな、どれかにしようっていう選択をしなくてもいいんじゃないか。だからそこを進んでいくことによって、うまくいかないものを捨てればいいだけなんですよね。だから、早いタイミングでメインブランチみたいな、なんかメインでこれ一本にしますっていうのをせずに、うまくいかないものを捨て去って、うまくいってるものはそのまま同時並行で進めていけ
なる
るん
ほ
じ
ど
ゃない
ね。
ですかね。というようなことを、まあ、コープは言われてたかなって、僕は認識しましたよ。
それがスクラムっていうこと？
それはスクラムのスウォーミングだって
あ、なるほどね。
い
難しいな。結構大胆な感じのこと言ってますね。
まあ、コープはだから最初に言ってたのは、だから僕の基調講演はみんなが考えることを促したいんだ。ディスカッションをしたりとか、そういうのを促したいんだっていうことになったので、多分多少過激な言葉をわざと使ってる感じはありますよね。
確かに。
ちょっと極端な意見みたいなところはあると思いますね。そういうところでなんか意見とか活発にやり取りとかされることを期待してるんだと思う。はい。
確かにね、なんかそこだけ聞くと、なんか、あ、良さそうって普通に思っちゃったんで、議論しやすいテーマではあるなっていう感じはした
コード
ね。
がすごいざわついてました。明日の発表者、こいつらスライドか全員書き換えなきゃいけねえんじゃねえのとか。
でもなんか、言いたいことはすごくわかるし。
やっぱ効率という名のもとにいろいろその辺の可能性とか仮説検証とかがどうしても犠牲にされていて、 なんだろうな、最高じゃないもの、
はいはい。
今、生み出され続けてるんじゃないかなっていうのが、多分幸福の問題提起かなって、僕は、はい、LMM さんに頼りながら、だったと考えました。
確かにね。
で、面白かったのは、この話の前にスポンサーセッションで、キョンさんもお話しされてたんですよね、スポンサーセッションなんですけど、キョンさん、最近、前一緒に飲んだ時とかも言われてたんですけど、やっぱ AI が出てくることによって、シングルプロセスを最適に回すんじゃなくて、マルチプロセスでいろいろなアイデアを一気に同時並行できるよね、みたいな話をされているので、多分その辺の話と、ちょっと聞いてたんで、すげえな、みんな、だんだん、言ってることとかアプローチはちょっと違うんだけど、みんななんか行き着く先は同じようなこと言ってんなっていうのはすごいなっていう感銘を受けたんですよね、コープの話を聞いて。
なるほどね。
はい、
面
多分ね、田口さん見てたら多分この話だけで30分軽く多分ね。
白い。ごめんね。
僕がね、ちゃんとこれ話広げらんないんですよね。
そうね。いや、でもなんか、イメージは全然、今ので理解できてんけど。いや、実際、それをそのままやるとしたら、やっぱりいろいろ難しいとこあるな、
うん、難
ってい
し
うい
と思いますね、多分特にやっぱセットベースでそのどれか一つに決定せずに結局複数のリビジョンというか複数のバージョンがだからお客さんの目に留まるんですよねとかって考えたらそれを動かすようにする CI とかその辺とかちゃんと作るのめちゃくちゃ大変そうだしなんかスタンスもバンバン上がるからめっちゃそれもコストかかそうやなって ちょっと将来的とかなんだろうな、頭の片隅にはずっと置いとかなきゃいけないような。
あれ？その文脈で、スウォーミングの話はなんで出てきたの？
スウォーミングの話は、多分ね、スウォーミングの話は、あれなんですよね、もともとウォーターフォールからアジャイルに行ったときに、スパイラルモデルっていうのを参照してたんですけど、スパイラルモデルは、くるくる回りながらも、結局、分析とか設計とかテストとかっていうのを同時にはやってないよ。くるくる回してからやってるだけだよ。でも、スクラムはスウォーミングでやるから、同時に分析とかテストとか開発とかやらなきゃいけないよね、みたいな話をされてた。
ああ、な
ちょっとね、うまーく説明できなかった。
る
あとはなんだろうな、コード捨てても、だからそこでスウォーミングとかで得られたチームの学びが、価値ですよね。コードは価値じゃないですよねっていうのは。まあ、じゃあ、スクラムとかやってる人たちはなんとなくはわかるけど、できてないところですよね。言って。
コード捨てろは、やっぱり、難しいよね。いや、全然理解はするけど、やっぱり現場でやってる人からすると、コード捨てろは結構難易度高いな、やっぱり。
難易度高いっすね。で、それをだから、チームまでは話ができるんですけど、チームの外とかの人とかは、今まで作ったのゼロになるんですか？みたいなね。
でも確かに、最近生成 AI とかもね、活発になってきて、みんなコード書く大半生成 AI 使ってっていう時代になってる中で、まあ、ね、早く書けるから、そんだけ捨てれるっていう考え方も多分でき
そう
る
ですね。だからなんだろうな、1スプリントぐらい、なんかチームで遊べればやってみたいなとかって思うのは、多分リファイメントとかのタイミングで、なんかいろいろ A 案、B 案とか出てくるじゃないですか。なんか1回のスプリントで A 案と B 案と C 案全部やってみようかって。で、
確かに。
やってみて動くとこまで見たりとか、そこの生成 AI が吐き出したコードとかも含めた上で、維持メンテしていくのどれがいいんだろうね。決まんないんだったら次のスプリント、これ全部残してやってみるとか。ちょっとどこまで実験できるかわかんないですけど、比較的手すきの時とかは遊んでみてもいいのかなって思いながら。てか、そこまで思わせてくれるような発表、講演だったと思います。
確かにね、試しに小さく一回やってみるのは全然ありやね。
やらんとわからんからね、こういうの
まあ大体そうやねんけど。ある意味作りすぎの無駄みたいな、
ね。
捨てるコードを作るんかいみたいな感じの、取れなくはないなっていう感じはするんで。
そうですね。だから多分その辺もガリーンと違うっつってんでしょうね。
そう
こういった生産方式と合ってるんだと言い張ってましたけどね。
なんや。そうなんや。
多分学ぶためにやってるからじゃないですかね。
ああ、確かに確かに。
ハードウェアとか、スペース X とかの話でいくと、だから、壊すために作ってるじゃないですか、ある程度、実験の時とか。多分そういう意味合いとかもあったりするのかな、しないのかな、てんてんてんみたいな。
確かにね。目的がね、作ることじゃなくて学習することやったら、そういう考え方全然確かにってなるね。
で、大体いつまで学習してるんですかって次は怒られるんですよね。
早く、理解してっていう。そんなん初日からいきなり面白いね、セッション。
そうです
あれ、
ね。
あれやんな、デイワンの
そうで
有料
すね。
メンツ。
D1 がスポンサーセッションと、コープの話でした。はい。
あ、それで終わりなんか、1日目は。
1日目はそれであと飲み会ですね。
あ、
はい。
なるほど。ええ
もう一つがスタイルエッジさんっていうところの会社の方がスポンサーされてましたね。はい。
そうね。1日目って人結構来てた？
1日目ね、来てましたよ。少なくとも、その後のネットワーキングパーティーでしたっけ、まあ、飲み会ですね。飲み会に、整理券が発行されるぐらいには来てました。
すご。
全員来れなかったですね。
そうなんや。すごい
整
な。
理券50枚用意してましたけど、全然足らなかったみたいですよ。
そうなんや。すごい。金曜日やのにね。
そうですね。貸し切ってましたよ、近くの飲み屋さん。で、僕は発表が次の日だったんで、気が気じゃないんで、一次会で帰りましたけど。
そうなんや。
一次会は楽しみましたよ。はい。
はい。そんなに、あれ？緊張するもん？
僕ね、ダメなんですよ、人の動きが。
そんなに？
そんなにですね。
でも、そっか。二日目の山根さん朝やねんな。
朝2番手でしたね。はい。
確かに。帰った方が安全やね。
そう、僕、多分リミット超えた後がもう本当に止まらなくなるんで。
わ かる。
なんか、なんぼでも飲めるけど、次の日絶対地獄を見るんですよ。
これ飲み会コープも来てたん？
オープン来てましたね。はい。
はい。こんな初日でした。
アジャイルラジオ。
で、デイツーが、
そうです。
朝からやね、これね。
はい。D2 朝からですね。結構で、D2 もね、午前中は結構緊張してたんですよね。僕の前、久保さんだったんですよ。久保明さんの発表で、エンジニアとして幸せに生きるためのあり方っていうところで、まあ、すごく緊張してた中身そこまで自分のやつが手一杯だったんですけど、やっぱなんだろうな、言われるのって結構やっぱ、アジャイルコーチとかこういうセミナーとか行くと、なんかみんなすごいことやってるじゃないですか。みんなすごいことやってるし、勉強会とか行った時とかも最後帰る時にダイアログとかで明日からあなたは何しますかとかって結構聞かれたりとかするじゃないですか。で、聞かれてこれしますみたいな感じで帰っていくんですけど、やっぱ現場に帰ると、やっぱなんだかんだできなかったりとか、しんどかったりとかすることがあると思うんですけど、そういう時にやっぱり慣れてなかったりとか、すごい真面目な人ってへこんじゃうんですよね。自分はなんてできないやつなんだみたいな。そんなことないよっていうのをちゃんと言ってあげたいとか、ちゃんとそういうふうに考えた方がいいよ、そっちの方が幸せだよっていうような発表をしてくれるような、ちょっと心温かくなったりとか、心折れそうになった時にぜひ、皆さん聞いていただけると、なんか幸せになれるんじゃないかなって思うような、発表とかされてたりす、アジャイルコーチとかと喋るとさ、結構みんなの正論をド直球で投げてくるじゃないですか。
まあ、そうね。
しんどいじゃないですかと思って。
しんどい。人によってはそうやね。
しんどいし、だから逆に、だからこういうカンファレンスとかも来てくれただけでも全然すごいんですよって、ちゃんと自分を褒めましょうよっていうような感じですね。
あ、そういうふうな内容のセッションやったん？
はい。
すご。面白いね、それは。
久保さんのセッション聞いとくと、クロージングが今 NTT じゃなくてドコモさんに変わったんですけど、岩瀬さんがクロージングキーノートをされてたんですけど、同じ、なんかつながるんですよね。岩瀬さんも最後に 卑下しないみたいなキーワードとかは入れていらっしゃったので、最初と最後になんかそういう話が挟まってるのがちょっと印象的だな。ね、
何やろうね、その流れは。
いや、運営委員の人がなんかそう設計されたの
ああ、なるほどね。
か、わかんないですけどね、
優
あの辺
しい。
で、ね、3セッションあったんですよね、プラスワークショップみたいな感じかな。
なんか、久保さんとかね、それこそ割と昔から勉強会とかカンファレンスとかでよくお会いしてて、すごい優しい人でね、久保さ
そうですよね。
ん。で、セッション盛り上げてくれる、盛り上げるためか、一番前にいつも陣取ってくれてるからね。久保さん見ながら喋るっていうの
わ
は
かるわかる、うなずいてくれたりしますし。
みんなね、よくやる手段で もう久保さんいない時緊張するぐらいの感じやって、昔は ね、なんか盛り上げ隊長みたいなとこありましたけど。
そうですね。
なんか、そうなんや。よく、いいセッションでしたね。
はい。
その後山根さん？
あと、はい、僕ですね。ちょっと20分で収まらなかったですね。
これはスライド見た。
ありがとうございます。ありがとうございます。
プロダクトバックローから始める改善生活。いや、山根さんのことよく知ってるから、なんか、見てて、すごくわかるなって思いながら、初見で見たらこれ、何やろってみんな思うやろなと思って。いや、
確かにね、
面白くかつわかりやすく説明されてて、すごいいいなと思いながら見
言い
て
たいことは結局、1分か2分ででも終わってしまうんですよね。事例に合わせて広げただけで、バックログ作るのはみんなで一緒に考えましょうよっていうところ、誰かからなんか押し付けでこうボーンってボール投げられるんじゃなくて、一緒にやりましょうという意味だと、コープが言ってたスウォーミングにちょっと近いところがありますよね。で、やっぱバックログとかチームに入ってくる情報、あと多分人事評価とかも実はインプットだと思ってるんですけど、評価の仕事とか、そういうところでチームの動きとかってすごく変わるから、なんか振り返りとかでなんかうまくいってないなとかっていうところでわしゃわしゃやるよりは、一回なんか自分たちのチームってどういうインプットが入ってきてて、それと期待されてる状態とかっていうギャップを突き合わせていった方が、多分構造的にどこに問題があるかとか、わかるかなっていうのをちょっとバックログに例えて言ってみたって感じですね。
なんか、バックログってやっぱりね、なんか、チームの軸でもあるし、ね、みんな共通で一緒のものを見るっていうところの文脈ではすごく重要なので、
そうなんですよね。
そこを中心にみんなで、チームで考えるみたいなとことかで言うと、バックログって大事やね、と。
そんな感じの話をさせていただきました。
僕もそんな話したかったな。
田口さんの話を聞きたかった。絶対違う切り口で、オチが同じになりそう、近いところに行きそうで、絶対楽しそうなのになと思った。
そうね。なんか僕のね、出したやつ落ちたけど喋るけど、なんか、バックログを活用できてへんとこって結構多いんじゃないかなと思ってて、バックログ書
それ
か
は、
なきゃ、書かなきゃみたいな。
それ多いっすよね。なんか細かく書かなきゃ多いと思いますね。
なんで、書くこと自身が目的になってたりとか、あとこう、実際のこう、いろいろコンテキストとかが切り落とされて書かれてるみたいな。単にこうの機能リストになりきっちゃってるみたいな感じとか。なんか、そういう風になっていくと、だんだんこう、チームの持ち物じゃなくなる、単に管理ツールみたいになる、なってるんじゃないかなと思ってて。
とか時系列で仕様書が細切れに書かれてるような感じになるから、全体として俯瞰しようとしたときに、果たしてどんな設計になってるかって、なんか分かりにくいんですよね、細かく書けば細かく書くほど。
で、ね、バックログって、やっぱり、なんか、その、プロダクトそのものを理解するもんやと思うんで、なんか、管理ツールとして使うより、こう、プロダクトを理解するためのツールとして使いましょうっていうのが、
めっ
この
ちゃ聞きた
主張
かった。
で、
めっちゃ聞きたかった。
そういうセッションでした。
めっちゃ聞きたかった。
まあ、
両耳で聞
そんだけの内容なんですけど、ここで喋れたんでもういいです。
きたかった。いいの？
もうそれ以上ないもんだって。
そっか。
戻りましょうか。
はい。
え、その後は何か聞いてたん？
いろいろ聞いてたんですけど、聞いてなかったやつとかもあったりとかす
なんか
る。
印象残ってるやつある？
印象残ってるか、あともう一遍聞きたいなとか、後でちゃんと聞きたいなと思ったのが、あれ、タサさんの話かな。もっと契約交渉よりも顧客との協調ってやつなんですけど、これ、中でレベニューシェアの話とかをすごくちょっとされてて、結局、まあ、その話が出てきた経緯としては、協調するのにやっぱりどうしても大切になってくるものの一つとしては、契約ありますよね。
あるね。
で、特に多分クレーションラインさんとかって、受託開発とかをされてるので、まあ、うまくいかん、言い方悪くて、うまくいかなくてもお金とか入ってきたりとか、うまくいっても、発注され、作る分のお金しか入ってこないじゃないですか。協調って言っても、やっぱその辺が、なんだろうな、ちょっと立場違いますよね、とかところがあって、まあ、レビニューシェア的なところを今トライされようとしてるみたいなんで、されてるのかどうか、ちょっとあれだったんですけど、ソフトウェアってすごい、僕、レビニューシェア難しい分野だよねって思ってたりもするんで、その辺どうやられてんのかなっていうのを、質問したりとか、今度お会いした時に話せるようになるぐらいには、ちょっと読み込んどきたいなと思って。
なるほどね。ゲームとかやったら割とあったりするもんね。受託でも、レニューシェアで。まあ、売上の本数で、換算するんで、よくある契約で言うと、何万本以上売れたら、1本あたりいくらみたいなのとかで、プラス受託みたいな感じの契約みたいなのは、まあ、巻いたりすることがある。まあ、その方がね、みんな頑張れるし、売り上げとかにも興味持つと思うんで、
なるほどですね。
そういうのもあったりするんで、まあ、ある意味、すごく、僕は、って思う。
なるほどです。多分受託は結構ね、なんだろうな、僕、ずるい人間なんで、例えばソフトウェアって最近じゃないですけども、クラウドとか AI とかできてきてるから、なんかアイディアもらったら、多分エンジニアのがうまく展開できるよねとかって思うから。何ですかね、実際そこに性的、ソフトウェアじゃない売り物だったら、その売り物の良し悪しがあって、で、売れるんだけど、単に販路が作られてないだけだから、そこに販路をソフトウェアでウェブとかな、ま、でサービスを作ることによって、もともと売れたもののさらに売れるようになるから、その一部をバックしては、多分通じるんだろうなって思うんですけど、単なるソフトウェアのサービスを多分レベニューシェアで作ろうとした場合って、多分、
そうね。
アイディアパクれますよねとかって思ってしまう。だからレベニューをシェアするぐらいだったら、なんか断って自分でちょっと裁判にならない程度にできたりとか、あとはどんだけシステムが良くても、結局、その売るものがあんまり良くなかったら結局売れないですよねとかって思ったりとかして、だからちょっとレベニューシェアとか、業務系とか B2C とか B2B、まあ、ビジネスでやろうとすると結構難しいイメージがあるよなとか思ってたんで、その辺どうされてるのかなとか。
確かに
難し
ね。
いって言われてましたね。やっぱ広告とかも結局売り上げに左右されますよねとか、多分ソフトウェアがどこまでそこに多分売り上げ貢献したかとかって難しいですよねみたいな話はされてた気がしますね。
確かに面白いチャレンジな気がします。
はい。まあ、あとはあれですね、岩瀬さんのクロージングキーノートとかは、むちゃくちゃいいなと思って、これも何回か聞きたいし、今行ってるお客さんところのマネージャーさんとかと一緒にディスカッションしたい内容でしたね。でもね、面白かったですよ。メテオフォール開発の時のマネージャーの動き方とかね。なんかね、いいクロージング。いい基調講演、キーノートのコプリエント、締めで岩瀬さんが入ってこられてるから、すごい面白かったです。
いやー、なんか、それこそね、なんか、最初のキーノートと、クロージングとっていうのは、割とカンファレンスそのものを表すもんやとは思うんで、なんか、そういう意味では、スクフェス大阪面白かったんやなと思って。
そうっすね。また来年もやるなら、これに向けてなんか考えときたいな、プロポーザル。
いや、まだ1年多分あると思うんで
なんか関西でやるなら、ちょっと関西のちゃんとアジャイル頑張ってる人たちで、なんかガーってやりたいじゃないですか、と思って。
はい、そんな感じの
はい。
バランスですかね。
はい。 あのセッションも多分紹介してないやつとかもすごい面白そうなセッション多分いっぱいあると思うんで、多分いつ公開とかされると思うんで、その時にはぜひなんか見ていただきたい、たりすればいいかなって思いました。はい、うんうん、
そんな感じですかね。
そうですね、はい、はい、
じゃあ終わりましょうか。
はい、
はい、じゃあ閉店
ガラガラ、またね。
アジャイルラジオ、この番組はスクラム堂関西の協力でお送りいたしました。